ダースベイダー DJ オショーの
はぁ、
イエイエイエイ、今クリスマス、お前の顔をすます、お飲むのはおすます。待て待て、史上最悪のコンビネーションやめようぜこれ。
ボーボ
ー、いやいや、お互い0点だから今のところ。一応ヒップホップの人たちなんだからさ、
うん、
初めて見た人、あ、こういうグループなんだって思われたら嫌だからさ。
いやでもこういうグループじゃん。
違う違う違う、ちゃんとやってるでしょ。僕ラップ担当じゃないから。
今以上のパフォーマンスはなかった。
今最高、最高点出た。
うん、うちらの中で最高。最高でした今。
終わってんぞお前。
これ以上はちょっと
20年やって、これはお前ほんと終わってるからね。
いやもうこれ以上はちょっと生まれ直してこないと。この人生ではもう無理だと思う。
いやいや、俺のラップも相当なもんだったけど、君のビートもなんかものすもうなんか風、そよ風みたいな音がちょっとだけ出てたぐらいだから、
そよ風
全然良くないよあれ。
よかったね。うん。
いや、まあ、今週イベントお疲れ様でした。配信イベント。
ああ、というか、あ、ね、固めです。
固めと語れをね。
固めのダースエイダーです。
はい、ガキレンジャー DJ オショーです。イェイ。
おいおいおい。
まあ、月曜日ね、配信イベントを久々にやりましたね。
21日の月曜日にね、秋葉原、グッドマン、復活。
いやー、なんか、久々、まあ、エル歌舞伎さんとかマッハさんとかもさ、うん、まあ、4ヶ月前配信イベントやったの、
う
ん、
そうそうそう。
でもなんか、うん、まあ、そんな久々って感じもしなかったな。
うん、だまあ結局でもまたお客さん入れられなかったからね、
まあ、お客さんはね、まあ、さあなんかやっぱりさ、コントとかさ漫才とかもやったじゃんイベント中で、あれやっぱりさ、お客さんが少ないけど何人かは関係者がいるじゃん。
うん、
だからまばらな笑い声は聞こえるわけよね。
そうそう、ははみたいなね。
じゃなんかそれでやっぱやりづらそうだったらもう終わり。うん。2、3人笑ってるみたいな。
やや受けに聞こえるってやつ。
そうそう。
みんなあれ結構いる人はみんな盛り上がったんだけど。
そうそうそう。だからそれ配信に多分乗ってる声っていうのは、まあ本当かすかに大きな声で笑ってる人一人ぐらいの声しか多分乗ってないだろうから。まあなかなか、でもまあ面白かったよね、会場自体は。
面白かったよ、
あのラップバトルもやってね。
うん、いやまずね、まあ、あのエル歌舞伎もマッハも新しいネタで、
うん
うん、すげえ良かったしね、
新ネタ。いやいや、ま、さやっぱさ、あのエル歌舞伎さんがさ、うん、あれどマッハさんが言ってたのか、あのラサール C さんが前回の配信イベントの時に、
ピザの話、
ピザを買ってきてくれてたっていう話は相当面白かったけどね。
何も言わずに持って帰ったっていうね。僕らが誰も気づかなかったため。
なんかね、打ち上げをしたかったらしいね。
うん。いや、だから、そのさ、芸人さんのそういう風習があるわけじゃん。打ち上げを必ずやって。
うん。
ないじゃん。
まあ、クラブ、特に深夜のイベントなんかだったらさ、まあ、打ち上げなんて朝終わってからやるってなかなかないからね。
で、まあ、僕は酒飲まないっていうのもあるのかもしれないけど、でも、秋葉原グッドマンもさ、10時ぐらいに終わるとさ、
うん。
そんなに時間ないじゃん。
まあね、秋葉原で、例えば飲んだりしたらさ、
うん、
まあ、帰ってくんの、すごい絶妙な時間なんだよな。飲んで1時間半とかで多分終電の時間になっちゃうから、
あんまり別にさ、だから、なんとなくしかも、まあ、だから、ピザな、気づかなかったな、でも、食いたかった気もするな、ピザ。
どうね、打ち上げで、あの、
やればよかったのか、中内。あの、グッドマンの打ち上げみたいな。だってだって、
イベント会場で。
ね、
うん。まあね、このコロナのいろいろそういう問題もあったりして、なんかこの、打ち上げって今ね、ちょっとなんかどうしたらいいのかって、すごい微妙な問題でもあるけど。
やんない方がいいでしょ。あの、うん、そう考えるんだったらやんない方がいいし。
いや、今週ね、ちょっと軽く打ち上げじゃないけど、俺久々に飲み行ってさ。
あら。
うん。いや、もう勇気を出して。
8人でステーキ行ったの？
それ、政治関連の、あれだろ？政治関連のあれ、あの話だろ？なんか。
やっとしてんな。
いや、今週、まあ、月曜日、今週月曜日配信イベントあって、その前の土曜日、
うん。
えっとね、 クリーピーナッツの、まあ、ワンマンライブあって、
ああ、そっかそっか、あの、ガキレンジャーの2人が出たんだよね。
ガキレンジャーの MC だけがちょっと参加するってことで、うん、ちょっと久々にこう、なんていうの、客席側からちょっとヨシ君とポチョムキンのラップを見ようと思って、行ったんだよね。いや、すげえクリーピーナッツびっくりしたんだけど、ちょっと前に武道館でライブやってたでしょ、
うん、
で、今回は、今回のそのやつは、結構フューチャリングをメインにするワンマン。
みたいなね。ラッパーで始めるみたいなね。
で、なんでかなと思ったら、その武道館の時に、もう100円なしでやったらしくて、クリーピーナッツ。
うん、
でそれを踏まえて今回は客演をメインでやるみたいな、え、武道館客演なしでワンマイクワン DJ でやってたんだみたいな、ちょっとその驚きもあったんだけど、
うん、
まあとにかく今回ちょっとライブ見てやっぱすげえもう久々ってか初めてくらいかな、なんかそのちょっとだけバカっていうガキレンジャーとクリーピーナッツの曲があるんだけど、まあ基本的にワン DJ セットしかないから俺はとノブ君は今回参加しなかったんだけど、はたからさ、自分らの曲をさ、見てたの、見てさ、やっぱ、おぉ、ポチョムキンとヨシ君って結構、かっこいいじゃんみたいな、なんか、改めて。
結構かっこよかった。
一般市民として、本当に、
うん。一般市民として見て、あれ、この人かっこいいな、みたいな。
そう、まあ、客エンジンいっぱい出てきたわけよ。ハンニアさんとかさ、いろんなこう、ラッパーとかも出てきて、うん。やっぱさ、なんていうかこう、ポップなアーティストだなって思って、すごい花があるというかさ、
ガキレンジャーが
出てきた瞬間になんか、うわ、なんか、多分面白いことする人らなんだろうな、みたいな雰囲気が、こう、旗から見てて思って、まあ、プラスアルファタコガミ様も出てきたりして、
ああ、そっかそっか。
うん、もうそれでもうなんか一気にこう、パーティーモードになってて、うん、で、こう、ヨシ君がさ、途中、すごいこう、早口言葉気味に韻を踏んでいく箇所があってさ、そことかこうなんていうの、もう親心で
やってみてよ君。
シャバダバハダカハダガダガダサンダガデガデガ俺がヨシみたいなそういう感じのちょっと一部アレンジしてるけど今、
うん、あそこなんかあのインチャレンジみたいなので、
そう、う
ん、あのやってくれって言われて僕もやったことありますよそれ。
ある結構ちょ
っとなんとかなんとかっていうのやったやった、
あそうそう難しいね、下噛みそうなバースがあってさ、まあ、そことかさもうま、負けんな、絶対噛むなよ、噛むなよ、噛むなよ、みたいな、もう、親心で見ててさ、もう。いや、途中なんかね、その、まあ、その、ラインキューブって渋谷の、あの、渋谷公会堂ね、昔あった。
昔のね。
そこ、うん、で、こう、まあ、客席で見る感じなので、うん、一席開けて、まあ、コロナもあるから、一席ずつ開けて、客席で見るみたいな形だったんだけど、うん、まあ、それ、始まってすげえいい感じで盛り上がってきたらさ、
うん、
20分ぐらいかな、開始してライブが開始して、
うん、
そしたらさまさかのさなんていうかこう遅れて入ってくる人がいてさ、
あー、指定席なのにね、
うん、だ席だから、まあ、普通に立ち見だったらさ別に席も自由だからさあだけどなんかこうやっぱ映画館状態になるわけよ、こう、うん、すいませんすいませんって、うん、
通してくださいってね、
あーなんかもうこうめんどくせえやつ来たなーとか思って、まあでもまあしゃあねえなーって思って、
うん、
でこう俺の前なんかこうすいませんみたいな感じで通ってって、うん、誰なのかなーってちらって見たらもうキックザカンクルーのリトルさんでさ、
あ
ーあーじゃあいいよじゃあどうぞどうぞみたいな、
よかったね君も、
おいリトルさんかリトルさんだったら仕方ない
っ、ね、ってた
いやもう、まあ、そんなこんなでさ、まあ、ライブがもうかっこよくよクリーピーナッツをバッチリ決めてさ、
うん、
でズームかっこよくてもうほんと拍手拍手で、
うん、
で大盛り上がりで終わってその後ガキレンジャーでちょっとねまあ軽くミーティングをしながら、
うん、
まあ飯でも食おうかって話になってさ、
うん、
でこうねやっぱコロナの時期だからさ、
うん、
どこでその飯食うみたいな人数も5人だからさ、
うん、
も
う
それだけでも結構さもうなんか
ギリギリのやつだ
やばいじゃんもう、うん、だからでまあ とりあえず渋谷ちょっとね、みんなでこう歩いてて、うん、そしたらあの渋谷の駅前にさ、渋谷横丁ってちょっと前にできたの知ってる、う
ん、あの宮下公園のところに。
そうそうそう、宮下公園の再開発みたいな感じで、もうなんかすごい、もうタイとかバンコクみたいな雰囲気でさ、もう屋台みたいな感じになって、でなんかそこ通ってたらこう外にね、テラス席みたいな居酒屋があって、
うんうん、
あ、まあ寒いけど外だったらこれもう密にもならないし、
うん、
まあ、ここならいいかなみたいな感じで、まあ、すごい寒かったんだけど、まあ、そこの外の席に、で、ちょっとね、もう寒いから、ホットワインとか頼んで、で、それをまあ飲みながら、ちょっと次の新曲どうするみたいな話して、まあ、まあ、まあ、はい、そんな長居しないで、ちょっと飲んで、まあ、軽く話して出ようみたいな感じだったんだけど、まあ、ヨシ君、俺らもホットワインで軽めにしてたんだけど、ヨシ君なんかいきなり生ビールの1リットル一人で頼み始めて、あれ
あれ
あれ、なんかこの人ペースなんか全然違うなみたいな感じで、まあまあまあまあいいかって、まあまあ一気に飲んじゃえばもうすぐ出てね、そんな長いしなければいいかなと思ってたら、でまあちょっと30分ぐらいいろいろ曲の話して、
うん、
じゃあもうそろそろ行きますかみたいな感じになったらさ、うん、すいませんみたいな感じでヨシ君、その1リットルのビールもう一杯いきなり頼み始めて、
おかわり、
うわちょっと待って待って待って、もうなんか今みんな帰る感じだったよねみたいな、
からの、はい、
もうすでに2リットル目に入ってるわけよ、
2リットルの、もうヨシ君は大阪から来てるんでしょ、
そうそうそう、だからヨシ君はもうホテルがさあるからのんびりなわけよ、
うん、
でこれでまあやっつってなんか2リットル目のビールを飲み始めたあたりで、ヨシ君が、うん、まあなんかちょっとトイレ行ってくるみたいな感じで、うん、なんかミーティング、こう、曲の話してたので、途中トイレに行って、うん、もしかして、もういきなり酔っ払ってトイレとかで倒れてないよねみたいな。
あ、そんな感じなの、もう雰囲気。
いや、ないけど、ライブを終えてさ、一気に1リットルいきなり飲んでるから、ちょっと心配になってさ、ほんとはなんか普通に何食わぬ顔で帰ってきてさ、
うん、
なんかよくわかんないんだけど、さっきまで話してた曲に関する会議の議事録みたいなのをいきなりなんかスマホにまとめて、はいとかなんか俺らに見せてきてな、この人な、どこで何かなんかすごいまとめててさ、
書いた、
よく
コメントとかそういうの、
そうそう、で次のイベントはいつぐらいにやりたいねみたいな、なんか T シャツは何を作るけど、すごい、トイレで何まとめてきてんだみたいな、なんかよくわかんないことになってた。
トイレでやったの、それは。
なんかトイレかどっか、わかんない。トイレ出て、なんかどっか隅っこでなんかやったのかわかんないんだけど、なんかすごい、のんべえな親父かと思ったら、急になんか、すごい、初期みたいなことをなんかやってたりして、もうよくわかんない。まあ、とにかく、まあなんか、そっからまあ10分ぐらいって、なんかまあ、よしくもバーって飲んで、で、とりあえずまあ、今日はこんなにね、長いしてもコロナもあるから、まあ、じゃあお開きにしましょう。お疲れ様って。で、みんな解散したんだけど、
うん、
なんかよしくん、もうちょっとなんか飲みたそうな感じにしててさ、
うん、
じゃあ、まあ、2人なら、うん、俺と2人なら、まあ、ね、そういうディスタンス取った居酒屋とか探していけば大丈夫かなってことになって、うん、久々によし君と対マンでさ飲みに行ったの、その後でまあ2人でなんかまあちょっとちゃんとこう消毒とかありそうな場所探してさ、まあ、焼き鳥屋さん入ってさ、で2人でまあ座って、まあ、焼き鳥頼もうかなと思ったら、なんか店員さんがなかなか現れないのね、
お
うん、でやっぱこの時期だから、普通何もコロナがなかったらすいませんって言えるけど、なんか大声で呼ぶのもどうなのかみたいな雰囲気なわけよ、
うんうん、
でなんかまあどうしようかなみたいな感じでしたら、なんか
あのさ、店内でしょ、
店内で、うん、それはもうなんか、うん、そう、なんかよし君はなんか見たらなんか
手を鳴らした
なんかすごい昔のおじさんみたいな感じで、みたいな感じなんか平穏で、まあなんかとりあえずビールとか頼んで、まあ俺も寒いから熱燗飲んだりして、まあちょっと音楽の話とかして、でまあ30分ぐらい経ったらさ、なんかまあよし君も酔っ払ってきてて、でなんか急に電話し始めたのね、誰かに、でまあなんか まあ、俺ふた対マンでこうさ2人で行ってる飲みの席でさ、う
ん、いきなり
いきなり誰かに電話するって俺置いてかれんじゃんそれって、うんうん、でもまあまあまあ、よし君は突発的な行動を取る男だから、まあまあ仕方ないかな、とかって思って。まあなんかなんとなくぼんやりしながら、誰と話してんのかな、みたいな感じで聞いてたん。
うん。
そしたらなんか、いやー、ほんま今日ごめんな、みたいな。
あ、電話ないでと。
そうそう、よし君が話してて、ほんまごめんな。うん。なんかちょっとこう、深刻というか、熱い感じというか、謝っててさ。
うん。
本当にもう頑張ったんやけど無理やったみたいな、
うん、
ほんまね席取れんくてほんまごめんみたいな。
ああ、なんかそういう話してるね、
うん、あ、なるほど、今日のそのクリーピーナッツの
ゲスト
ゲストかの、うん、を取れなかったから多分友達かなんかに謝ってるっぽくて、もうなんかあすっごい熱い感じで、
うん、
いや、まあ席取れなかったのは、まあ、申し訳ない気持ちなんだろうけど、それにしてもなんか熱いなみたいな、なんか
熱い感じで、
ほんまごめんみたいな感じで、どうしたのかなと思ってずっと聞いてたらさ、そっから1分ぐらい経ったら急になんか電話越してラップしてんのね今日はクリーピーナッツのワンマン行ったぜ、ラップしてきたぜみたいな感じで、どういう展開なのみたいな。
その間ね、君がずっと見守ってんの、その状況。
その間俺はなんかビールとか飲んで、別に入ってくわけにもいかないからさ。
まあね、
うん、まあなんとなくタバコとか、
まだわかんないでしょ、
その時点で。そうそう、俺は勝手に推測だから、多分なんかまあ友達なんだろうなとは思いながらも、なんかすごいラップしててさ、ラップとかやっぱ電話でも済んだ、よし君は熱いからと思って聞いてて、でそのうちなんかね、こうちょっと今日なんかほんまこれじゃ埋め合わせができんから、なんかその俺のちょっとなんか私物あげるからみたいななんかすっごいもうなんかわかんないけど、もうなんかもう菅田将暉ぐらいな感じになってんの、よしくん。もうなんか俺のものあげるから、なんか勘弁してくれ、みたいな。なんか
匂いついてるのあげるから。
そう、俺の持ってるものでなんか、みたいな感じになってて、ああ、なんかすげえなーって。まあ、なんかいいかなとか思いながらも、まあ、聞いてて、なんか。で、だから俺もちょっとまあ、トイレ行こうと思っても、よしくん電話ずっとしてるから。
うん、
で、トイレおしっこしてたら、隣の、ちょっと空いてるところにヨシ君来たのね。
おお。
電話終わったんだと思って。
うん、
で、なんかね、多分ヨシ君俺に気づいてなくて。
ああ、君がトイレにいること
ね。うん。で、俺より先にトイレ手洗って、出たの、
うん。
で、なんか俺もなんかヨシ君の背中を追いかける感じでこうトイレから一緒に出てったのね。
うん、
そしたらなんかね、ヨシ君、トイレから自分の席に向かう途中、小声で、ちょっとだけバーカって自分の曲歌いながら自分のね、さっきまでライブでクリーピーナッツと歌ってた曲を歌いながらトイレから自分の席に戻ってて、俺はそれをその姿を後ろから見ててさ、ヨシ君ほんとヒップホップラッパーだなと思ったね。なんか
一応毎回さ、おしょう、ちょっとだけバカ、おしょうはちょっと
俺のこと言ってるわけじゃねえ
違う、それ
いやもうよし君すげえなと思ったら、なんかどこまでもラッパーだったら、なんか
まあでもまあそういう人だよね。
うん、
なんだかんだずっとそうだもんね。
もうなんか謝るときもラップで謝るみたいな、なんかその友達に対して。
まあまあ僕も基本全部そうだけどね。
お前全然今日の TBS ラジオなんか、お前ラップのラッパーとは紹介されてたけど、お前全然ラップなんかしてなかったじゃないか。もう
全部ラップよ。
もう政治記者気取りでお前今日 TBS ラジオ出てたけどさ、もう紹介されるときはラッパーのダースレーダーさんって言われてたけどさ、もうやってることはあなた政治記者ですよ、もうそれ。
あれがラップだから、あの、
どこがだよ。
TBS にとってみればあれがラップだから。
TBS ラジオリスナーなめんなお前。ラップだって流れるわ TBS ラジオ。
そう聞いてる人は違うかもしれないけど、TBS ラジオはもうあれです。
どこがだよ。ラップで。
ラップしてないじゃん。その後ラッパーですって言って出てくる。
ラッパー。たまにラップでやなんか。なんかやってたな、誰かに反論するとき、なんか。
ああ、ハニヤだ。
ハニヤだ。ハニヤさんだ。ハニヤさんだ。
ね、映画の、映画表のときにね。
うん。いやいや、なんかその、クリピーナッツのときもハニヤさん出てたけどさ、あの、パッと見たらさ、やっぱハニヤさんってこう、映画とかドラマとか結構出てるでしょ、
うん、
で、クリピーナッツ、R指定くんも、危険なヴィーナスって、ドラマ出ててさ、もう終わったのかな、半沢直樹の後釜の番ドラマだよ、それに出ててさ、もうなんかもう俳優気取りの MC が2人でさラップしててさ、俳優じゃんこの2人ラップしてたら、
うん、
なんかすごいすげえな、やっぱなんかこう売れてるラッパーって最近もうなんていうか本当にマルチに活躍してんなみたいな感じを持ったね、なんかそういう。
なんか、R指定とさ、
うん、
サイプレス上野がさ、
うん、
ツーショットをさ、
うん、
あれ、プリクラみたいなんでさ、撮っててさ、
ほうほう。
で、なんか、目ちっちゃくなって可愛くなるみたいな。
あー、アプリっぽい、うん、スノーとかそういう感じ。
その写真を上野がアップしててさ、
うん。
その後、なんか上野が、
うん。
俺のと R の写真で、
うん、
俺のことフォローもしてねえのに、
うん、
R くん可愛いって反応してるやつは全員ブロックすることにしたからと
か言って。すごいねー、サイプレスくんの性格のねじ曲がれっぷり。
ねじ曲がり師
匠。グニグニだよ、もうスプリングマンぐらいぐにゃぐにゃにな
って。ねじ曲がってって、俺はそうやって生きてきたから、みたいな。
すごい。なんかかっこいい感じで言ってるけど、すごい寂しいよそれ。
かわいいとかかっこいいとか言ってるやつは全員ブロックするみたいな。俺のこと見えるみたいな。
R ステイ君はもう今かわいい、まあもう大人気だもんな確かに今。
まあ君は
うん、
人類的には似てるよねビジュアルは。
ビジュアルはまあ確かにロン毛でヒゲで。
まあ、影武者なんですよ、遠くから影武者でライフルで撃たれる代わりにぐらいはなったけどね。
なんで R 指定の身代わりになってんだよ俺。いやいや、もうだからそのちょっとだけパカって曲をリリースした時はやっぱりさ、
うん、
もともとのクリーピーナッツのファンでフューチャリングで一緒に曲をやったことによってガキレンジャーを知ったクリーピーナッツのファンとかはやっぱこうツイッターとかでR指定の偽物現るみたいなことを俺よく言われてたね当時、うん、リリースした直後は。
まあ影響は受けてるもんね君も。
受けてねえよお前。何にも受けてねえわ。
ハマちゃんだった。
ハマちゃんの影響も受けてねえからやめとけよお前。
ハマちゃんの影響受けたああいう感じなんでしょ。
ハマちゃん何にも俺の人生に影響もらって及ぼしてねえから。
R 指定もハマちゃんからの流れであんだって。
どういうことどういうこと。
R 指定のビジュアルだとあれはハマちゃんリスペクトでしょ。
R 指定とハマちゃん全然違うだろお前。
いやいや
俺を返したら
一日も同じ大阪関西だし、
まあ確かに。でもそんな関西弁のイメージないんだけどな R 指定くんは。
だからやっぱハマちゃん、やっぱ君はハマちゃんに言わせるよねそういう意味では。
だから俺ハマちゃんのこと好きじゃねえって改めてちゃんと言っとくからな。クリスマスの今日脳裏の入れ墨いい、ほっとけお前、俺がハマちゃんのことを支持していないって何回言わせんだよ、うん、本当に。
いやいやいや、だからあれでしょ、昨日イブでもハマちゃんのことはもう、
うん、
今年分のハマちゃんはもう燃え上がったわけだから今日は忍者タイムに入って。
どういうことだよ俺、ハマちゃんってオナニーとかしてねえからお前。ど
いやだから一回冷静になったわけでしょ今日は。それを経てイブを経て
なってねえから俺。別にハマちゃんのこと別にダウンタウンの昔の映像とかも見たりしてねえから別にそんなに。
ハマちゃんだけを見てんだ。
ハマちゃんだけを。
ダウンタウンは見ないけど、ハマちゃんだけを見て
る。YouTube でお前、ダウンタウン、かっこ、引く松本とか検索してねえからよ、俺別に。
で、画像検索してるでしょ松本、画像検索。
ハマちゃんは、全然興味ないから。
やっぱ今話してて気づいたんだけどさ、やっぱ R 指定に寄せてってるけど、R 指定は浜ちゃんに寄せてってるわけだから、
うん、
もう段階的にはさ、
R 指定別に浜ちゃんに寄せてねえから。
だって相手、相方松永仁志でしょ。
松永仁志じゃねえよ。松永くんの下の名前知らねえけどよ。確かにはスープとか来てるけど、松ちゃんと DJ 松永の胸板なんか全然違うからね、厚み。
でも松永も松ちゃんでしょ言ったら。
まあまあ、言われてるかもしんねえよ、松永くんも地元に帰ったら。
新潟とかの地元の
中。新潟に帰ったら松ちゃんって。
まあまあ、そういう、だからやっぱ R 指定は浜ちゃんじゃん、そうなると。
だからダウンタウンとクリーピーナッツを照らし合わせんな、お前。全然違うから。同じ二人組。
王子は浜田だっけ？
え？誰が？
R
して。
浜田 R だっけ？
じゃあ何の R なんだよ、お前、その R って。
浜田 R。
いやいや、だからまあ、別にさ、そんな俺も知らないけど、芸人さんとかでもさ、ダウンタウン見て始めましたとか言う人いっぱいいるけどさ、みんなまっちゃんでしょ？
だからそこだから君が浜ちゃんなのが俺リスペクトなのよ。
だからそれ逆張りとかじゃねえから俺。いや浜ちゃんに影響されて本当今は芸人になりましたとかいう芸人さん俺聞いたことないんだけどな、なんか。
いやだって浜ちゃんに憧れて DJ になってるわけだから。
だからなんでだよ。まあ、H ジャングル with T がちょっとだけ DJ っぽいけど。
かけたじゃん、H ジャングル with T しかも。
かけた時あるよ、あれ。ドラムベースとしては結構ポップでいい曲だから、かけた時期もあるけど。
だからあれ、あ、やっぱりリスペクトしてんだなって俺ダンスフロアから、ちょっと泣きそうになって
たの。H ジャングル with T の、ウォーウォーウォーで泣くやついねえから。
時には起こせよ。
ブーブーベ
ーブーブーベー泣けるみたいな。
あ、でもちょっとだけ泣けそうな曲ではあるんだけどな、歌詞も。
泣けますよ。
時には起こせよ、ムーブーメント、確かに。
で、ずっとやっぱ、おしょうとハマちゃんのことを考えてたからさ。
なんだから、照らし合わせんなっつうの。
なんかこう、いろいろ浮かぶじゃん、情景も。
いやいやいや、もういいんだよ。
ハマちゃん、追っかけるおしょうと
か。ハマちゃん、いいんだよ、もう
ちょっと。河原を二人で歩く、ハマちゃんとおしょうとか。
全然すっごい俺多分、ものすごい興味ないけど、それはそれでハマちゃんと二人で河原歩いたら俺、むっちゃ緊張すると思うよ、そりゃ。
それが、元になって、ガキレンジャーのあのワンの横にこうやって歩く PV ができたんでしょ？
あれ、どこがだよ。何なんだよ、
お前。ハマちゃんが二人で歩いてるの、イメージを。
あれはお前、ジェシーさんとアイコさんだから、別に。関係ねえから。
元はハマちゃんだと思って君は横歩いてたんでしょ？
だから、もともとその何、俺とハマちゃんが河原歩いてるものは、今、レーダーが生み出したものであって、それをベースに曲作るってどういうこと？全然。
逆に
じゃねえ、もう時空がねじ曲がってんだよ。どういうことなんだよ。
逆にそうなんだよ、だから。
いいんだよ、浜ちゃん、今日、まっちゃん、ま
っ
ちゃん。
ジェシーって名字浜田だっけ？
浜田じゃねえよ。
あ、愛子さんが浜田か。
愛子さんを、まあ、愛子さん、シュガーソウルの愛子さん、浜田さんだったら、急になんか生活感すげえ出てきて、なんか、ちょっと曲とかの聴き方変わっちゃうよ、お前。浜田愛子だったら、すごいなんか、近所のスーパーとかでレジ売ってそうな感じになっちゃうから。
ジェシー・マサトシか。
マサトシっぽい気はする、なんか、ライズのジェシーさんね。
ジェシー・マサトシっていう人もいそうだよね。
なんかすごい昭和のコメディアンっぽいな、ジェシー・マサトシは。ミッキー・カーチェスとかそういう流れにいそう。
ジェシー・マサトシです。結構イケメンね。マイケル・トミオカ的な。
マイケル・トミオカはまたちょっと違うよ。まあまあいいんですけど、M1 どうでした？ M1 は。
M1？、うん、ああね、そうそうそう、君がだから、あの、ヨシをストーキングしてた次の日だよね。
うん、そうだね、ヨシ君と飲み行った次の日、日曜日。
僕はだから、うん、楽しかったですよ。僕でもね、オズワルドが好きなんですよ。
オズワルド、今回ちょっと激しめの感じになってたね。
で、あの後ね、 その審査員から真逆なこと言われてて、まっちゃんからねテンション上げない方がいいって言われてね、
うん、
巨人さんからはねもっとこういいんじゃないのみたいな言われて、
あれはねなかなか難しいよね。なんか俺
巨人さんはまっちゃんのこと、うん、言った話も全く聞いてなかったってことですよあれ
それかもうマジでビーフ関係に覚悟で言ったかまっちゃんとの
ちなみにうちの上の娘が、
うん、
ずっとオール巨人さんのことを、
うん、
ジャイアント馬場さんって呼んでって、
ジャイアント馬場確かに巨人だからな、
ジャイアントだからあこのさジャイアント馬場さんがさとか言って、うん、いやジャイアント馬場じゃないからとか言
ってジャイアン、まあ確かにそれやっぱ巨人っていうことで連想してしまったのかな、
ジャイアントで一気にそっちに行っちゃったっていうので
もう金髪だからね巨人さんは、うん、まあダースレーダーと髪の色一緒だっていうか、もう巨人師匠はもう金髪がマジで最近こ年々怖くなってくるな、なんかあの金髪がもう。
これは一応だから、もう分かりやすく巨人さんリスペクトの。
お前、巨人師匠のこと、全然一度も口にしたこと俺聞いたことないんだけどさ。
内心に秘めて君みたいな、君みたいに浜ちゃん浜ちゃん言うのと違って、僕はもう心のオール巨人だから。
いや、なんかいいな。俺も巨人の方がいいな。ったら
上も君浜ちゃんって言っちゃった
なんか絶妙に浜ちゃんって人気者だからなんかはずいんだよな、浜ちゃんのこと好きみたいな噂が立つとも
うオール巨人さんが、
うん、
心のナンバーワンやっぱあの曲だったって言ってダンス
ブローワン、曲出してねえから出してそうだな巨人師匠変な演歌とか
巨人師匠がもう本田マイク小沢健二、
うん
の歌は僕全部オール巨人さんのビジュアルで聴いてるもん。
いきなり怖すぎるから、あのポップな、あの時代の
北原パーのなんか。っていうのも、うん、僕巨人さんだと思う。
オール阪神さんは、うん、あの90年代の北原パーの中にキャップかぶっていてもわかんなそう。あの背が低いから、こう、シンコさんの隣にいたらさ、
うんうん。
うん、なんか、車にポピーって言ってた時代の頃のね。うん、
今すごい遠くから。
かすむかにドーンって
聞こえる。かに遠くからなんか今、ピコーンって聞こえてく
る。もう一回予告宣告されちゃったら怖くないよね。
ちっちゃい、リルピコーンがあったけど、リルピコーン。
なんか聞こえたな。
リルピコーンが鳴ってからの本当は、本ちゃんだったからね。
いやもう M1 さ、やっぱ俺、錦鯉さん、やっぱ俺好きだな。あの人ら。やっぱ俺もう最初のさ、もうあの一文なし三条みたいなもあれだけど俺もうすっごいずっと笑ってもね、なんなんで一文なし三条って言ったらさ、やっぱさ俺の中でイメージではあのもう黒沢映画の七人の侍みたいな感じのこう侍がいっぱいいてさ、なんかこう例えばこうわかんないけど担当の松みたいな、なんか切り捨てのしんべえみたいな感じでこう一人一人名乗ってって、最後に一文なしみたいな感じでこう参上した、そういうイメージがあってさ、もうなんかすっごいそれだけ一言だけでやっぱもう面白くなっちゃうんだよな、あの長谷川さん。
錦鯉でさ、めちゃめちゃ笑っちゃってさ、もう面白いから、うん、ずっと笑っちゃってて、あのレーズンの動きがもう面白すぎるっていう、
うん、もうレーズン最初聞き取れないけど、なんか多分面白いんだろうっていう、もう雰囲気だけで笑っちゃうんだよな、もうなんか、今なんて言ってたのみたいなさ。
あれをさ、錦鯉が終わったと CM 入ったじゃん。
うんうん。
もうさ、笑いすぎちゃって、
うん、
涙が出てきちゃうい
や、なんかね、まあ、
ディズニーの、
うん、
あの、ディズニーキャラが出てくるクリスマスの CM みたいなのが流れたんだよ。
うんうん。
あと、
うん、
それ結構いい感じのなんかさ、
うん、
ちょっと感動的な CM なんだけどさ、
うん。
錦鯉の勢いでもう涙が出てたところに、
うん、
もうディズニー CM 見ちゃったから、めっちゃ泣いちゃって、うん、わって。もう、わーって言って、もう一回、錦鯉で涙腺開いちゃってたから、
いやだからさ、
何泣いてんの？
いやもうなんかさ、まあ、ネタとかもちゃんと意外とさ、あのパチンコのネタとかも結構面白かったけど、あのリーチリーチリーチって揃ってんじゃねえかよみたいなさ、ありのとか面白かったけど、まあ、もうただいるだけで面白いってさ、もうなんか久々に志村けん級のなんか人間力全開のやつ来たみたいなさ。
いやだから、うん、めっちゃ売れると思うよ。売れると思うよってどの目線で言ってんのかって話。
いやいや、もうでもだって人気者だもんね。もう
コーヒー入れても絶対面白いじゃん。
うんうん、う
ん、って思うよ。
そうなんだよな、もうでもなんかもうラジオとかもちょっと最近いろいろ聞いてんだけどさ、錦鯉さんのなんかやっぱね、すっごいいっぱい喋るんだけど、すごいね、全部つまんない話なんだよ。本当に。一応プロの芸人さんだよねみたいな感じなんだけど、なんかね、全部の話、オチがなくて、もうそれも、もうなんていうの、もう、この人もアーティスト、芸術作ろうとしてんじゃねえかぐらい、もうなんか、元気よくいっぱい楽しく喋んの。でも全部つまんなくて、全部面白いっていう謎の現象が起きてるやつでね、すごい好きなんだよな、もう。
いやー、だからさ、それで、決勝ラウンドでさ、まあこれ、タバレも何も、まあマジカルラブリーが優勝したじゃない？
うん、マジカルラブリーは。
すごいやっぱこの漫才とはっていうさ、
あー結構ネット上でなったらしいね、その。
漫才じゃねーみたいな。
まあ、マジカルラブリーさんのあの、決勝のネタとかがさ、もう体で全部動かして、こう、いわゆる掛け合い漫才が、みたいな場所がほとんどないやつだったもんね。
いきなり始まってたもんね。
もう最高に面白かったよね、あれも。
最初のさ、1本目でさ、野田クリスタルさんのさ、もう正座しながら現れたじゃん。
ああ、そうね、こう、じゃ
もう、それでもうなんかさ、もうそういうことだったもんね、なんか。
うんうんうん。
そんなことやるみたいなさ。
そう、もう最高に面白い挙句、ちょっとだけ上沼恵美子との長年の確執みたいなことをもう踏まえて、ちょっと感動みたいなのもあったじゃん、なんか。
うん、まあでも、3年前のね、見てましたからね、マジカルラブリーの。
に、上沼恵美子はブチギレたりさ、で最後の最後に、恵美ちゃんやめないでみたいな感じとかさ、そう、なんかこう、綺麗に閉まるとこは閉まって、でネタも最強に面白いっていう感じで、
だから結構さ、漫才とはの話でさ、まあ、僕らとかはさ外側の人間っていうか、ね、芸人じゃないから好き勝手言うわけだけど、
うんうん、
なんだろう、まあまあコントっぽいっちゃコントっぽいんだけど、
あああ
ああ、でもさ基本的にはなんか、まあ、僕はね、
うん、
そのマイク一本立てて、
うん、
2人笑わせようとしてるっていうだけで僕は、
うん、
よく、
うん、なるほどなるほど、まあ、
その喋り漫才、喋りが2人でやってる感が最もよく出るっちゃよく出るわけだ、掛け合いみたいな、うん、まあ2人で、うん、要はなんかバランスが悪くて1人だけ目立っちゃってるっていうものは、
うん、
で実はマジカルラブリーの場合ってあれツッコミがないと動きの意味が分かんないじゃん、うん、
確かにツッコミがすごいちゃんとツッコミで笑えるもんね。
でツッコミのタイミングとかも、
うん、
野田さんの動きに合わせた、
うん、
絶妙なタイミングで突っ込んでいくから面白いわけじゃん。
うんうん、あれね、声もいいしね、村上さんだっけ、
だから実はあれ、
うん、
やっぱツッコミがないと、
うん、
成立しないと思う。あれだからただ単に一人めちゃめちゃ面白い人がいて、
うん、
もう一人が添え物みたいになってるんじゃなくて。
うんうん、
ちゃんとやってる芸だと僕は思ったから、
体のボケとちゃんと言葉のツッコミで漫才にはなってるよね、うん、
だからあれはさ、要はどれぐらい喋るかっていうのは芸風によって違うけどさ、
うん、
ね、だって霜降り明星とかもすごい動くけど、まあまあ、うん、もうちょい喋るけどさ、
うんうん、
でもさ、それもやっぱり動きに対して突っ込んでいくみたいな構造自体は結構近いじゃん。
うん、そうだね。うん。もうだから喋る代わりに体で全部その語ってるわけじゃん。一個一個の激しい動作とかで。だから逆に超高度な漫才をしてる、気さえもするけどね、ああいうの見てると。
おいでやすこがの方が、
うん、
まあ突っ込みすごい大声でさ、
うん。
なんだけど、どちらかっていうとバランス的には結構その、
うん。
ソロプレイヤー2人でやってるセッションしてるみたいな雰囲気はもうちょい強かった気がするんだけど。
まあ確かに、ちょっとね、もう、あれ歌が上手きりゃ上手いほどさ、あの、おいでやすさんのツッコミがで笑いになるけど、やっぱ歌がマジで上手すぎて、ちょっとさ、あの、歌ってる方の人の顔もかっこいいじゃん、シュッとしてて。
なんかまともなんだよね、なんか。
あの、もうなんかもうアーティストにしか俺後半見えなくてさ。
だから、そう、歌が上手すぎちゃって、
うん。
なんか、いやまあ歌がうめえのかいって面白さもあるんだけど、
うん、そこがね、本当歌がうまければうまいほどいいんだろうけど、なんかこうすごくこうもうセミプロの域じゃん、もう完全にもうマルーファイブとかに憧れてるは LA の白人青年みたいな感じぐらいに俺思えてたからね。なんか、うん、かっこよかったからな、単純に歌の感じとかも。
まあ、うん、ツッコミはどうよ、そのあの大家さんのツッコミは。
いやもうあれもうあの声量で笑えるってもう最強だよね。なんかあの人やっぱ R1 とかでもね、一人コントみたいなの最強に面白かったからね。まあそのさ、漫才論みたいなことで言うとさ、やっぱフリースタイルバトルとかでも結構あるじゃん。
そうこんなのだった
じゃない。まあいわゆるさ、すごい会場は盛り上がるんだけど、蓋を開けてみたら勝ったあのラッパーほとんど陰踏んでないじゃんみたいなことって結構あるじゃん。でも最強に盛り上がってる、でどんどん勝ち進んでいくみたいなことってさ、でもやっぱさ、その場にいてさ、会場をロックしたものがやっぱ勝つわけじゃん。そんなにこうライミングにこだわってなくても、そのライミングさえも凌駕するその人間的な魅力性とかさ、その相手をこうけしかける能力とかさ、だからすごいなんかこうバトルってなんかこうちょっと外野に行けば行くほどなんかこう字面で語りたがるものなのかなみたいなのもちょっと思ったね、今回の M1 とかでも。
なんかすごい浜ちゃんっぽくていいよ。
うるせえな、俺浜ちゃんじゃねえから。お前浜ちゃん嫌いだ俺は。
浜ちゃんっぽい
言っとくよ、もう
まるで浜ちゃんみたいな分析だった。
まるで浜ちゃんすっげえ、お前どっちにも失礼だぞ。 俺にも失礼だし浜ちゃんにも、お前
俺にも失礼
ダブル失礼だからそれ。
明日さ、僕バトルだから、戦国 MC バトルだから。
戦国は出るの？
出る。
おう、選手として。
選手として。
お前こんなふざけたラジオしてる場合じゃねえだろ。お前サンドバッグに向かってラップしとけよ今。まあ、今夜はサンドバッグに
向かってラップしてるのは一番バカな行為だ
やれよ、みんなやってるんだろ。こうぶら下げて、よーよーよー敵に見立ててやった方がいいよ、もう徹夜で。そっかそっか、明日バトルか。
バトルですよ。年に1回ぐらいは出ようと思っててさ。
もう、確実に最年長者だろうね、ダースレーダーが。
どうだろう、Q さんとかがたまに出てたりするから。
あ、Q さんか。
どうなんだろう、明日出てるのかわかんないけど。
明日はどこでやるんですか？
おー、いい人。
おー。
それを高沢くんの子だよ。
おお高沢さん、ちょっとなんかこう、八百長しといてくださいよ、なんか。
ちゃんと金は渡したら。
お前どうやんだよ。PA さんとタック組んで。
あ、相手のマイクをオフる。
いやもうそれすっげえ誰バレバレじゃねえかよお前。そんな八百長。
いやあれらしいですよダースさん。
ん？
選手のチェホンさんがコロナにかかって別の方になったりとか。
今日。ああそっか、チェホンさんそうだ。
ああそっかそっか。
出るって言ってたんだけどね。
おお、やっぱコロナはね。
まあまあまあしょうがないよね。だってあの紅白もあのスノーマン出なかったでしょ、それで。
あ、スノーマンね、ジャニーズ。うん。そうだよね、あれもうだってグループ全員ってことだもんね。
もう。なっちゃうでしょ、練習。
いやもうちょっと俺紅白はもうエイトさん、ドルチアンドガッパーナがちょっと楽しみだね。どんなテンションで歌うのかっていう。あの人、なんかね、あれらしいよ。結構ヒップホップとかも聞くらしくてさ。
ハマちゃんが好きなの？
ハマちゃんだから、あいつヒップホップじゃねえから。あのぶん殴り親父。
あの、エイトさんに、ヒップホップは歌えないって曲あるの知ってます
か？うん、ああ、知ってる知ってる。うんうんうん。だから、
ないんですけど。
あの、エイトさんは、その、何ヒップホップ聞いたかっていうと、KW 社員さんのこと聞いてきたらしいよ。君の大親友のね。
うん、僕のね。しかも TBS ラジオでもちゃんとシャウトアウトしてたから。
KW さんのことシャウトしたの？ え、それ聞いてなかった。
聞いてなかった。あの、チキさんが、
うん。
アメリカの大統領選の話になった時に、
うん。
例えばその、日本のヒップホップ界でも、
うん、うん。
の人とかもいるみたいですねって言うから、
うん、
あ、ケアって言って僕のことをガーセネイターって呼んでるんですよって言って、
あ、そこまで言ってきたの何やってんだお前、 TBS ラジオの報道番組出てふざけんじゃないよお前。
でも関さんも、あ、なるほど、そっち側から見ると、うん、ラーさんがガセネタに見えるってことですねみたいな。
おー、ちゃんと分析してんじゃねえかよ、わかりやすくいやさ、なんかそう、TBS ラジオの、荻上チキさんのセッション、今日出てた TBS ラジオのやつさ、あれ、荻上さんともう一人の、女性の方、南部ひろみさん、
うん、
が、なんかさ、聞いてたらさ、ダースレーダーさんの、昼からなんですでもおっしゃってましたが、とか、なんかさらっと言ってたけどさ、うん、聞いてんだね、ダースレーダーが、プチカシマさんとやってる方の YouTube の番組。
砂場ラジオですけど、あれもね、
うん。なんかもうすごい、なんか普通に砂場じゃなくて、施設側の番組みたいな感じでさらっと言ってたけどさ、昼からなんですけども、ダースさんおっしゃってましたが、なんつってさ。
砂場なんですよ。違う曲だし。
なんか、もうさ、ちょっともう、肩入れしすぎじゃない、昼からなんですに、ちょっとみんな。この前さ、L 歌舞伎さんのさ、L 上田さんとさ、ちょっと配信イベントの後さ、たまたま帰り一緒の方面でさ、まあ、駅までちょっと一緒に歩いて帰ってたらさ、いやもうまあ、L 歌舞伎さんもダースレーダーと一緒に YouTube 番組やってるでしょ？で、時事ネタ番組やってるわけですよね。一応時事ネタニュース番組的な感じで。で、L 上田さんがさ、言ってたんだけどさ、もうダースさんは最近、僕が時事ネタ振っても乗ってくんないんですよって。ああ、もうそれね、俺も言ってあげましたよ。もう、それね、あれですよ。ダースレーダーはもう完全に時事ネタはプチカシマさんに取ってますから、もう、L 歌舞伎のとこでは多分一個も多分発表しませんよって言っといてあげたけど。そう。
いや、だけど、上田くんはだってトースポ中心に出してくれるから、
うん、
違う攻め方ですよ。
だからその合間合間にちゃんとしたこう政治ネタとかも多分放り込んでくるんでしょう。その時にやっぱね、ダースさんは乗ってくれないってもう半分泣きながら言ってましたよ。
声が小さいんじゃないの？
お前、もうプチカシマさんように取っとくな、お前、ネタを、デジネタをよ。
だから来週さ、クレナンデスっていう有料の。
あ、有料イベント。うんうん。配信イベントね。
チキさんだから。
うんうん。
うん、まあそういう流れに、なんかポンポンポンってなったから。
うん。
なんか、まあまあまあ。でも、聞いてくれてる人がいるのは嬉しいですよね。
もうなんか、すごいね。でも YouTube 番組まで、その、セッションの南部さんは。
あのね、多分それ言ったらね、永田さんっていうね、今日のゲストの。
あ、ゲストの方か。
で、電気グループの、
うん。
回収の、あれの、
はいはいはい。そっか。
回収反対の署名運動をスタートした人で。
うん、うん、うんうん。
でも会うのもその時以来で、まあ、リモートで一回出てもらったことあるんだけど、
うん。
久しぶりにお会いしたね。
そっか。いやちゃんとああいうとこに出ると、ダースレーダーもさ、こう、大人みたいなことを言ってさ、俺はもうなんかダースレーダーがもう遠くに行っちゃったようでちょっと悲しかったよ。
いや、いつでも君に、とハマちゃんのことはちゃんと忘れないでやるから。
だから、その2ペアで考えんなよ、俺とハマちゃんを。ハマちゃんのペアはまっちゃんだからな、お前忘れんなよ。
ついどっちのこと考えても、ハマちゃん見てもお嬢のこと考えちゃう。お嬢見てもハマちゃんって考えちゃうから。
どういうセットで考えてんだよ、お前。
どうしてもね。そこは今日もだって出前館見ながら、おしょう頑張って、あ、浜ちゃんだって思った。
なんなんで一回俺と勘違いするこの田舎芝居は、あ、おしょう、おしょう、やめえや、なんなんだよ、やめてくれよ。
この間ね、畑の流れのは、うん、オープニングで流した、
うん、
の UFO 大作戦ね、映画。
インチキでドキュメンタリー風のね。いや、インチキじゃないね。あれ、真面目なね、ドキュメンタリー。
あれのだって君はもう完全に浜田雅俊だった
よ。どこがだよお前、 UFO 研究家の役としては俺出てんだからね。どこがだよ。
ダウンタウンのさ、ごっつええ感じの時に浜ちゃんを彷彿とさせる動きをしてた、
うん、じゃあ切れてるわそれだったら。
まっちゃんがお母さんやってる、高校生役の浜ちゃんのコント、おかんがこう浜ちゃんと友達が一緒に遊んでて楽団が来て、お母さん出かけるからねって言って言いながらなかなか出かけないみたいなコントが
あって、あれも最高だけど、あのおかんの浜ちゃんは。
あれの、楽団来た生意気な息子役の浜ちゃんにすごい、
ちょっとこう赤いとっくりセーターかなんか、
とっくり着て、出てけーと
か。あれも最高だけど。いや、ハマちゃん面白いけど、ハマちゃんが今も、例えば配信イベントやったら、俺意外とね、260人ぐらいしか俺見ないと思うね。
お？
いや、違う、これね、誤解をちょっと招く発言だな、今の。ハマちゃんはテレビだからこそ入るわけよ。うん。ハマちゃん多分 YouTube とか解説したら、俺、あんまね、登録者いかないと思うね。
おぉ。
うん。そうなんだよ。多分こうゲーそのにすっごい好きだよ。みんなハマちゃん好きだけど、声に出しては言いたくはないと思うんだよ。多分ハマちゃん。
うん。少
ないと。いや、もう楽しい、テレビ見て楽しんでるけど、いやー一番好きな芸人ハマちゃんだよねっていう人って本当に日本で多分30人ぐらいしかいないと思うんだ。俺多分ハマちゃんの周りのなんかこう弟子的な人とか。やっぱ、まっちゃんがいるから、どうしてもね、その二択になった時に極端にね、ハマちゃんを選ぶ人はいなくなっちゃうんで。うん、これ残念なお知らせだけどね、ハマちゃん。
君が、
うん。
ハマちゃんチャンネルを始めればいいじゃない。
なんで俺が、ハマちゃんのこと好きでもねえ俺が、ハマちゃんチャンネル。
浜田雅俊チャンネルって、かっこ、オフィシャルっていうタイトルの。
オフィシャルじゃねえだろ、全然それ。
君が立ち上げて、立ち上げて、うん、もう立ち上げた瞬間にさ、やっぱ人気者だったらフォロワーがドワーってさ。
うん。
で、とりあえず、
うん、
自己紹介だけ今の君のビジュアルでやっとけば大丈夫だから、バレないから、それは。
どこが俺の浜、俺は、だからこれもう、坂本龍馬やってた時の感じに似てるんでしょ、これが。全然だよ、俺。
俺だってもう、時々、浜ちゃんだと思って敬語使いそうになる時あるから。
お前、すっごい間違いしてるぞ、それ。
あ、すいませんって。
ないだろ、ダースレーザーと浜ちゃんが間違えて一緒の画面に映る時なんか。
いや、
この前、まあ、浜ちゃんじゃないけど、論文のりょうさんの番組また出てたね。
しかも間違ってるよ、
あつさんか。うん。
りょうさんの番組とかも、すげえ、特殊な番組になるからさ。
特殊な番組とか言うなよ。あつさんか。うん、MX テレビね。
田村亮の光営業とかね。
あれさ、ちらっと俺もちょっと見たんだけど、うん、いや、また気になることすげえあったんだよ。いや、別に、まあ、今回も、もういいよ。今回もちらっとスマホ見てた、お前、本番中に。
あ、それはだからもう、わざとだ。
もう開き直ってんじゃねえよ。
ほんと、君に、君のためだけにあれはやってるから。
なんなんだよ、その恋人同士みたいな合図とかやめろよ、お前。いらねえよ、それ。
浜ちゃんを検索して、
うん。
あ、ね、浜
なんでお前、論文の番組出て浜ちゃん検索してんだよ。いや、俺すっごい気になったんだけど、ダースレーダーの顔がね、なんか、終始ピンクだったんだけど、
うん。
むちゃくちゃなんかもう、なんか血色良かったんだけど。
僕の顔が？
うん。もう。
あ、それはさ、おしょうと一緒にいるとこういうちょっと青白い顔になるけど、あとは。
今この声しょ、ほと、もう、ほんと、チンチンの色してたよ。もう、ほぼチンチン。
君の時だけちょっと調子悪くなって青白くなっちゃうけど、
うん。
全部ピンクだから。
気持ち悪いな、それはそれで、お前。いや、なんかね、すごい、あれ、なんかテレビの力なのかな、なんか、あれ、なんか塗ったりしてんの、動乱みたいな。
あ、動乱みたいな塗るよ。
あ、塗ったのか。いや、それにしてもね、なんか、すごい、なんかね、 もう綺麗なね、あの、本当に、小学生のチンチンの色してた、本当に。
嬉しいな。
うん。ピン、真っピンク。
さ、テレビに出ると動乱、あの、メイク室に行くんだけどさ、
うん、
僕はもう、なんていうの、その場の状況に身を任せるのが楽しいから、あんま別に、日常的に出るわけでもないから。
うん。
だからもう、あの、バーンってお願いしますって言って、まあ一応眼帯してるから、
うん。
ところは塗んないでみたいな感じでやってもらって。
で、ここだけこう開けて、動乱塗るんだ。
だから、あの、取ると、あの、ビキニ焼けみたいにな
って。ブラジャー線っぽくなっちゃうんだ。
ブラジャー線になってんだけど。
うん。
それで、やってもらって出て、
うん。
うん、まあ、ちょうどその時メイクで一緒だったら、あの、古谷恒平さんがメイクで一緒だったから、
うん、
で、話してて盛り上がったから、昨日、あの、ガンダムの配信してるんだけど、
ああ、ガンダム配信やってたんだ。
もう、あの、メイク室で話してて、やりましょうって決まったんでね、うん。
イブの日に。
うん。イブの前の日だよ、23かな。
前の日か、僕の日か。
うん。いやでも、ね。
クリスマスか、
そう。そうよ、今日。
クリスマス。
パン食べたんでしょ、クリスマスケーキに。
え？
チョコパイ食べたんでしょ、クリスマス
ケーキ。あ、チョコパイ食べたよ。うん。
うちの上の娘が、
うん。
今ツイート見て、
うん。
ため息
なんでため息つくんだよなんどういうため意味を知りたい、そのため息の意味を。
マサオショーは
なんなんだよ、そのすっごい親っぽい視点からさ、俺をさ、ダースレーダーの娘は俺のことをすごい冷めた目で見るけどさ、
呼び捨てだしね、
そこはもう若干気になるんだよな、おしょう
エル歌舞伎の2人はさん付けだよ、
上田さん。そうだよね。高沢くん
かな、高沢くん。うん。どうしゃーって。
なんなんだろうな。あれはすごい気になるんだけど。
5歳の下の娘も呼び捨てだからね。おしゃ
ーまあいいけどさ。いや、クリスマスか。クリスマス、ダースレーダーとか。もうちょっとダイハード見なきゃね。見た？ダイハード見た？
世界版の方見ちゃったよ、しかも。
ああ、吹き替え版はあれ、何人か声やってるよね。
めっちゃベラン名のやつ。
ベラン名のやつか。
ね、
うん。
すごいぶっきらぼうな吹き替えのやつ。うん、野沢那智さんですか、
うん、あれさ、あの、ダイハードの1でさ、最初さ、あの、リムジンを乗ったさ、あの、すごいチャラい兄ちゃん、黒人の兄ちゃんが、あの、ホテルまでこう、空港から送るときさ、あの、車内の中でさ、車の中でさ、ランディ MC 流れてない？
クリスマスインホリーズ。
そう、クリスマスインホリーズ。あれがさ、やっぱさ、
クリスマス
出た当時の新譜として曲紹介されてんだよね。
クリスマスソングかけるもんだろうって言ったら、
うん、
これがクリスマスソングだろうって言って。
だからあれちょうどね、あの、ダイハードの公開されたその年か、ちょっと前の日ぐらいだもんね。前の年ぐらいだもんね、あの、ランディ MC のあれ、クリスマスソング出たのは。
今日
も
ね、
なんか、
かけて、
あ、かけた？
ランディ MC の。
あれはなんか、まあ、テンション上がるヒップホップクリスマスソングだよね。クリスマスインホリーズ。あれ、だからすごいよね。なんかこう、俺らはさ、やっぱ古臭い曲として知ったわけじゃん。リアルタイムじゃないから。
うん。
もうちょっと。
90年代からに帰って聞くみたいなのね、
うん。あ、80年代こんなヒップホップあったんだ、みたいな感じだけど、やっぱこう、リアルタイムとして、新譜として紹介されてるあたりが、こうなんか、うん、胸キュンだったね。だからあれ、ダイハード見た時俺も小学生ぐらいだから、
そうね、
そのかかってたランディ MC のラップとか別に意識して聞いて、見てなかったからさ。なんかあれだけど、ああ、すごい、こう、時代を感じる。今、改めて見ると。ああ、新婦だったんだな、みたいな。
もうさ、ブルース・ウィルスが若くてさ。
まあ、でもさ、ブルース・ウィルスって、その俳優の中ではあんま年取らない俺、イメージがあるんだけどな。
確かに雰囲気はずっと一緒なんだけど。
ダイ・ハード1と、なんか最近のスマホとかの CM で見るブルース・ウィルスって、あんま変わんねえなってイメージあるんだよな。
まあまあ、雰囲気は一緒よ。
まあ出た時から頭結構ハゲてるからさ、なんとなくそこが共通項であるから、こういう、変わってないって思うのかな、なんか。
ミスターグラスっていうさ、映画にさ、
うん。
あの、出てんだけどさ、どうするんですかさ。
ミスターグラス？ああ、見たことないな。
アンブレイカブルの続編でさ、
うん。
シャマランのヒーローものなんだけど、
うん、
ブルース・ウィリス最高なんだよね。
それな、ど何役それは。
なんかね、ヒーローものなんだけど、
うん、
うん、もうね、まあ何つうんだろう、いろいろブルース・ウィリスの良さがねすごい詰まっててね、
うんうん、
ブルース・ウィリスを見てるっていう気持ちになるっていうかね。
ブルース・ウィリスはやっぱさ、そのダイ・ハードがヒットしまくったからさ、なやっぱさ、ブルース・ウィルスといったらあのダイハードタンクトップ着てる裸の対照的なあのタンクトップ着てこうダクトを顔黒すすまみれになりながらっていうイメージがどうしてもやっぱり未だにあるけど、
ねえ、
うん、で、あのドラえもんのになってたじゃん、あの日本の、ソフトバンクだっけ、あの CM かなんかで、あれあれジャンレノか、
ジャンレノ
ブルース・ウィルスか、まあ、ブルース・ウィルスもやってたよね。
やったっけ、知らないけど、テレビ見ないかな。
まあなんか、まあでもお茶の間の人気者って感じだよね、日本でもやっぱり。
まあみんな好きでしょ。あのさ、ダイハード1ってさ、中富ビルってさ、うん、日本の企業じゃん。うん、
中富ビルね、あの、日系のね、うん。
日系の高木社長。
うん。うん、あだから、あの80年代、88年とかってこう、結構日本叩きが海外であったぐらいかな。
日本がね、不動産買いまくって、
うん。
ちょっとね、評判悪かったタイミングでやっぱ、ああいう、うん、ああいう役割出てくるんだね。
なんかこう、金持ちの象徴としてやっぱり、なんか日本の、ね、日本人経営のビルが占拠されたみたいな感じだもんね。
あれに出てくるさ、
うん。
浮かれ、軽薄の浮かれ、チンポ野郎がさ、
うん。
俺に任せて、俺に交渉してやるよ、ってさ、ジョーに、電話してさ、
うん。
プロリストと交渉してくる、ってさ、
うんうん。
になって、
うん。
ニヤニヤしながらさ、
うんうんうん。
お前とは、長い付き合いじゃねえか、みたいな感じで電話してさ、
うん。
もう、抵抗するのやめてくれ、みたいなこと言って、
うんうん。
俺はこいつらに撃たれちまうんだよ、とか言った後、こう、うん、プロリスト側にグッとか言って、
いいよね。
とか言って言って、
うん。
で、あっさり撃たれて死ぬっていう。
いや、結構さ、もう、あっさり撃たれるからね、ダイハードは。いろんな人が。
うん。
いや、あれはね。各シーン、名シーンいっぱいあるけど、まあ、とにかくあれはこう、一番俺は好きなのは、やっぱり、本当もうみんなも知ってるけど、やっぱあの、ダクトを進むシーンだよね。あの、ジッポー、俺、親父の部屋からさ、くすねてさ、やっぱジッポー火つけて家で遊んでたもんね。ちょっと今思うと危なっかしいけどさ、あれとあの ブルース・ウィルスが使ってるさベレッタっていうね有名なピストルもうその時も買ってさ、そのベレッタとジッポライターを持ってさ家の中さ廊下とかほふく前進して歩いてたもんね、小学生の頃
だからな。
むちゃくちゃ真似してたもんね。
そのシーンとかも改めて見るとさ、運がいいだけだからね、あいつ。
運がいいだけだよ、ほんとに。
疲れてるさ、
うん、たまたま。
何のスキルも使ってないからね。たまたま使ってなかっただけで、
うん、お
い、
たまたまだから。
そしたら運がいいだけじゃねえか、みたいな。
うん、でも結構ね、まあまあ、なんか改めて、見直しても、80年代の映画とかって、なんか銃器描写とかって結構いい加減なもの多いんだけど、今見直してもね、なんかこれはねえだろうみたいなとこはそんなにはなくて、なんか面白かったな。うん、
まあね、結構
でさ、なんか俺、まあその俺もダイハード見たんだけどさ、そのクリスマスってことで、でなんかその流れでまあちょっとあの時代80年代後半のさ、
うん、
まあ、リーサルウェポンとかさ。
あ、リーサルウェポン。
うん。とか、あと、まあ、エイリアンの1。
エイリアン1。
あれちょっと前かな、まあ、前だけど、あれも、エイリアン1とか久々に見てさ、やっぱ、ちょっとね、こう、腹からさ、突き出てくるあの、エイリアンの幼虫っているじゃん。
うん。
なんだっけ、ヒョヒョヒョーって走ってくやつ。
うん、あれ、フットバスターで。胸音、うん。
そうそうそう。あれ、あれやっぱすっげえ怖えじゃん、あれって。エイリアン以上に、もうなんかゴキブリ的な怖さがあるじゃん、なんか。
ゴキブリのイメージでしょ、あれ多分。
いいよ。ヒャヒャヒャって、どっか消えた消えた消えたってなるじゃん、あれって。もうあれ、すっごい怖くてさ、それ以来、それ見てから、見直してからさ、お風呂で入るのちょっと怖くなっちゃってさ。
エイリアンが出てくるかもって。
いや、じゃなくて俺さ、あの、湯船にさ、あの、バスタブに、お湯を張るときに、
ゴキブリを、
ゴキブリ入れて、お前、なんで、すっごい変態じゃねえか、もうゴキブリ風呂って。ゴキブリ出しとって、それに入ってるって。まずその、掴んでる段階で相当な強者だけどな。湯船にさ、お湯を張るのにさ、シャワーのシャワーヘッドを、こう、湯船、バスタブに入れて、お湯出して、溜めるのね。で、たまにさ、その、お湯の、そのシャワーヘッドの角度によっては、なんか、ボワーンってこう揺れる時があんの。バスタブの中で。そうなると、あの白いシャワーヘッドが、ギューンって動いて、あのエイリアンの、さっき言ってたあの、寄生、幼虫みたいな動きするわけよ。もうそれのとなんかシャワーヘッドがダブっちゃってさ、ちょっともうお風呂、風呂場のシャワーヘッド今、怖くて見えなくなっちゃってさ、
エイリアン。
もう形状もそっくりなんだよ、あれ、シャワーヘッドに。なんかこう、蛇っぽくてさ、こう、ギュンってなって、こういう形でさ、それがクギュンってこう、お湯を入れると揺れる角度とか、すごくね、エイリアンのあの、幼虫にすごい似てるって怖いんだよな。
その時はさ、リプリーと同じ髪型してるハマちゃんを思い出せばいい。
リプリーとどこがだよ、お前。リプリーめっちゃショートカットじゃねえかよ。あれ違う、あの時は長かったのか、ワンは。
パーマだったっていうと。あ、ハマちゃん。
全然違うから。リプリー、おもながだから。ハマちゃんはホームベースだから、顔の形。
シガニーマサトニーが、
シガニーマサトニーって、なんだよ、お前。まあ、シガニー、ウィーバーだろ、お前。シガニーマーサーだろ、そしたら。
マーサー、うんうん。いやー、でもね、なんつうんだろうね、エイリアンとかね、エイリアンもね、だから一気にね、ワン、うん、実は、映画としてはね、2も3も、なんなら4も別に嫌いではないんだけど、僕は。
うん、
でも、プロメテウスとコベナント、すごい好き。
プロメテウスで、ちょっと10年ぐらい前にやってたやつだっけ。
10年、5年、10年前。
5、6年前とか。あれが一応エイリアン1と繋がってんだっけ、俺見てないんだけど。
エイリアン1の前の話だね。
前のエピソード0的な感じの。
的な感じ。
うん。
確か高沢くんと行かなかったっけ、コベナンと高沢くんと見に行った気がするな。
エイリアン見に行きましたね。行
ったよね。
おー。行きました、行きました。めっちゃ面白かった。
あ、面白い。なんか、結構人とかがあんま出てこないとかなんか聞いて
見
たん
だけど。そうそうそう。うん。
ほとんどなんか。
でも、ほとんど主人公がね、アンドロイドのロボットのやつなんだよ。ほぼ主人公と言えるやつが。
すごいな、音楽も少ないとか、なんかそういう結構シリアスなトーンって聞いて、なんか、ちょっと二の足踏んでたんだけど。
全然面白いよ。エイリアンものとしても。
まあエイリアンとかも別に、なんか、音楽で驚かせるとかっていう映画じゃないもんね、なんか。
むしろなんか緊張感じゃん。
緊張感、もう音楽がないとこでの緊張感の映画だもんね。
静かな、不穏な感じっていう。
うんうん。
僕がオショウと話してるときいつも流してるんだけど、エイリアンのサントラは。
すっごい嫌な感じだな、そういう、どういう、楽しいトークできねえだろ、お前、エイリアンのサントラ流してたら。多分、なんかストリングスだけがずーっと鳴ってるようなさ、なんかちょっとノイズ音楽に近いものあるけどね、あんなの。
一応まあ、和尚くんと喋るときは基本、エリアの OST。
OST っていう、あんまあれを OST っていう人いねえんだよ。棚とかでしか見ないんだよ、OST って。
はい。ダースエイダーの DJ 和尚のハー。この番組は、記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
はい。ティアックさんいつもありがとうございます。
ということでじゃあ、泥団子。
ね。今週の泥団子が、まあ、雪にまつわる思い出。
うん。雪。
うん。
ね、じゃあ、読みます。
はい。来てますか？
ヤスさん。
ヤスさん。
はい。こんばんは。
はい、こんばんは。
今週の泥団子を投稿します。大したオチはありません。
はい、はい、ですよ。
子供の頃、大雪が降った翌日に、近所の公園で友達と二人で遊んでいたところ、凍った滑り台が目に留まりました。 試しに乗ってみると、ジャンプ台のように加速がついて体が放り出され、雪の上にズドーンと落ちる体験が楽しくて、友達と交代しながら滑っていました。
ほうほうほう。
みるみるうちに日が暮れてきたので、ですが、ラスト1回と言い合いながら延々と滑り続け、気がつくとあたりは真っ暗になっていました。
うん、
急いで自宅に帰ったのですが、玄関に鍵をかけられており、インターホンを鳴らすと怒った母が、うちの子ではありませんとしばらく闇夜に放置されてしまいました。
すっごいパンチライン出たね。しかも親から、親からの、うちの子ではありませんドーンって感じだよね、もう。
ね。
親が放つパンチラインとしては世界最強レベルだね。うちの子ではありませんわ。
ありません。
親から子供への一撃としてはすごいね。
もっと怖いのは、
うん、
もう、えってもう帰ってきて今ご飯食べてるよって言われて。
うわ、もう、お父さんお父さんそれ違う、幽霊。
自分と同じようなやつが飯食ってるっていうね。私は映画でありましたけど。
いや、なんかすごいね。もうなんか、まあ、叱りワードっていうのそれ、なん
ちょっとトラウマになっちゃうね。
ちょっと強烈すぎるね。昭和っぽい怒り方だね。
拾ったのよ、みたいなやつもあるじゃない。
ん？
あなたは橋の下で拾ったのよ、うちの子じゃないのよ、みたいな。
あー、それなんかちっちゃい頃そういうことなんか聞いたことあるかもね。うん。
でも広いよね。
なかなか結構な昭和ギャグだね、それは。レーダーは自分の娘とかをこう、叱りつけるときのこう、必殺を、親パンチラインはなんかあったりしないの？
まあ。
例えばこう、お小遣いなしだよとかさ、なんか、もう一気に子供がシュンとしちゃうワードさ。
なしだよって言うとね、うちの娘はね、それは取り決めと違うからって返して
くる。すげえ大人びた発言。
会社の約束と違うから、そういうのはなしだよ。そういうのはダメだよ。
怖ー
中からね、
怖
ーできないよって言われてしまう。
怖いな
はい、中則さん。
中則さん、はい。
ですね、ダースさん、おしょうさん、高田さん、こんばんは。
こんばんは。
長期予報で今年は暖冬とのことだったのですが、今はめっちゃ寒いですね。地球温暖化が叫ばれてますが、むしろ寒冷化しているような気もします。
うん、
子供の頃は雪が積もるとウキウキして、真っ白でかき氷みたいだなぁなんて実際に食べてみたり、まっさらな親切におしっこって文字を書いたりもしました。
やりますね。
これになった今は、積雪すると仕事柄忙しくなるから嫌だし、以前プライベートでもホワイトクリスマスの甘い夜を期待して、ディナーとホテル最上階の部屋を予約しておいたのにすっぽかされた。
あら。
リアル、きっと君は来ない、一人きりのクリスマスイブ案件の年もありました。冬やコロナは早く終わってもらい、ぬくぬくとクラブのバーカンで女の子と美味しいカクテル飲みたい。
ね、いいね。なんかやっぱバブル時代を生きてきた人っぽいね。そのディナーをなんかこう予約を取ってね、そのレストランのディナーに行くみたいな。
やっぱバブル長野里。
バブルのおじさん。50代後半じゃなくて前半。
50代後半っていうと、
うん、
若干傷つくらしいよ。
傷つく。正確には50代前半の中則さん、
う
ん、
のバブルおじさん。
いいね。なんかこうやっぱすでになんか中則さんはおじさんなのになんか女子高生みたいな気持ちでいるね。なんかこう
ウキウキウキウキ
恋、ね、うん、恋するおじさんって感じでいいんじゃないですか。なんか、うん、
まあね、まあぜひね、中則さんにもいいね、お相手がお会いできるといいですよね。
うん、中則さんすごい、もうなんか絶対女子高生と付き合ってほしいな。もうギリギリだろみたいな、ギリギリ法律触れてんのみたいな。でもあれだよね、例えば中則さんが50代でもで結婚を前提としたら17歳とかの女の子でも付き合ってはいいんじゃない？
結婚はできるからね。
うんうん、
16歳から結婚はできるからね。
そうだよね。うん。
三船美香さんだって16歳で高橋由さんと結婚したじゃないです
か。あれ、例えば、その、一夜限りの付き合いとかだと、淫行条例とかになるわけだよね。うん。だから、中野さん、常に恋の気持ちがあるから、中野さんなら大丈夫です。うん。
乗り越えられるかもしれないね。
勝手なこと言ってますけど。はい。
はい。アニアジロさん。
アニアジロさん、はい。
今週の踊る団子。
うん。
雪の思い出投稿しますにゃー。
はい、ありがとうございます。
ゆきさんには、ツバメとは何か、 どうあるべきかを教えてもらいました。いや、20年ぐらい前の話ですが、元気にしてるかなっていうね、あの、ゆきさんっていう女性なのかな、これは。
ゆきさんって、なんか、個人的な女性？
ツバメとは何か、どうあるべきかってどういうこと？
ツバメ？ゆきさおり？何？
ゆきさおり？
ツバメとは、なんかすごいな。
はい、犬月さん。
はい、犬月さん。
福井に住んでます。
うん。
和尚さんの地元の福島と同じで、子供の頃は雪がよく積もっていましたが、最近は大して積もらないことが多くなりました。
ああ。
3年前に福井では数十年に一度レベルの大雪が降りました。
はい。
見ると、あちこちで車がスタックしていて、県外の JAF が応援に来てくれても追いつかない状態でした。
うん。
スタートは10年分ぐらいした気がします。
うん。
この結果があるので、冬になると車には必ずスコップや非常用の毛布などを入れるようにしてます。ね。
あー、やっ
あれあるのかね。だってあの関越道とか大変だったでしょ、この間とか。
やっぱね、あれまあまあ一応ね、あのやっぱ北国の方だったから、結構みんなそういう装備もタイヤはもちろんそうだけど、やっぱさ、あのびっくりしたっていうか、こうなんだと思ったのが、その電気自動車ね、うん、電気自動車ってやっぱ結構今普及してるけど、やっぱそのバッテリーが結構やっぱ普通のガソリン車よりも早く上がっちゃうらしくて、やっぱこう2日ぐらいさ止まってた車とかもいたらしくてさ、そうなるとなかなかね、その電気自動車って結構新しい課題が見えてきたらしくてさ、
あ、止まっちゃうと結構バッテリーが上がっちゃうってことかもし
れない。うん、そうそうそうそう、
冷たいとさバッテリーの減りが早くなるんだよね。
あ、そうだね。うん、俺もね、電動ガンとかさ、あのエアガンね、あれもバッテリーとかで撃つんだけど、やっぱね、寒い時期になるとバッテリーとかもやっぱね、稼働率悪くなんだよね。うん、
あの、うん、iPhone のバッテリーもさ、
うん、
あのフィンランドのヘルシンキに、
うん、
行ったんだけど、
うん、
それもベルリンから帰るときに、
うん、
ヘルシンキで乗り継ぎの予定だったのね、
うん、
トランスファーで、で、うん、ヘルシンキ着いて、それで乗り継ぎの便探してたら、
はいはい、
そのパイロットが体調悪くなったから、
うん、
今日の便は欠航で明日の便になって、
あら、その日なくなっちゃうんだ。すごい。で、
あの、選択肢としては、その、うん、中国経由で、めっちゃ時間かけて、
うん。
でも、今日中に一応帰れるやつと、
うん、うん。
一泊して、明日の飛行機、うん、あの、帰るののどっちかに、を選べますって言われて、
うん。
それで、まあ、せっかくだから、
うん。
ヘルシンキ行ったことないから、
うん、うん。
で、一泊しようと思って、
うん、
泊まることにして、空港の近くのホテルを用意してたんだけど、
うん、
で日曜日だったのよ、
うん、
で、月曜日の夕方の飛行機で帰ってくださいってことになったから、まあ、じゃあちょっと、それで空港の近くのホテルで、まあ、普通じゃ寝て起きたらもうその後準備して帰るみたいな感じなんだけど、もうちょっとでもあの、うん、いる間楽しもうと思って、
うん、
ヘルシンキ空港から街の方に出ようと思ってね、
うん、お遊びに行っちゃえって
。11月の終わりぐらいだったんだけど、
うん、
で、ちょっと距離わかんなくて、タクシーでね、
うん、
街までって言ったら、まあ、結構遠くて1時間ぐらいかかったんだけど、
お
で、何にも調べてないから、それで街の中心部ら辺で、じゃあこの辺で、降ろしてもらって、
はいはいはい。
で、ちょっと歩いてたら、
うん、
気温がマイナス10度ぐらいなの。
かぁ、激寒だね。
で、案外結構舐めた格好で来ちゃってて、
うん。
で、すっげえだんだん寒くなってきて、体温が奪われてきてさ、
うん、
で、そしたら、もう、冬は、
うん、
日曜日とかは、店とか全部閉めてて、
うん、
どこもやってないのよ。
うん。
ここで、よく見たら人も歩いてないし、全く。
うん。
車も走ってないの。
もうなんか、街が休むの。
街がもう休む。寒い日は。あの夜、日曜日の夜とかは。
ものすごい潔いね。なんか今日はもう寒いから、中止みたいな感じなのかな。
外でさ、
うん。
やべえってなって、
うん、
もう店とかも何にもやってないから、寒くても入れないし、
うん、もう店閉めちゃうんだ。
まあまあ夜が8時9時ぐらいだったのかな、
うん、
ですごい雪はさんさん雪降ってて、
うん、
でもう超街は綺麗なんだけどさ、
うん、
お一人いなくてさ、で、うん、そしたらもう 100% で来た iPhone がもうなんか、うん、穴が開いてるみたいにバッテリーが減っていくわけよ。
あー、そっかそっか。
それで、DJ の砂賀達夫さんが、
うん。
フィンランドに、
うん。
DJ で行ってて、
うん、
で一応ヘルシンキで一泊することになりましたので、うん、フェイスブックに投稿したら、
うん、
メッセージくれて、
うん、
あ、カツオさんが来てるって見たら、
うん、
ヘルシンキの夜激寒でやばいから死ぬんで、
うん、
絶対あったかい格好をして、
おー経験者は分かってるね、
その普通に死にますっていうのが来て、今俺、うん、これだとか思って、
今来てる、今現時点で死にかけてるって状況だよね。
もうさあ、で電波もなくて
やばいね、それ見知らぬ土地で携帯がなかったらやばすぎだろ。
一泊しかしてないから SIM とかやってなくてさ、
うん、
で Wi-Fi があるところでしか繋がんないわけよ、
うんうん、
でも外出ると Wi-Fi なくて、
うん、
やべえ、ネットも使えねえってなって、
やばいよそれは。
でもうマジ、もうちょっとこれマジでやばくないと思って、結構
大変すぎる。
ほいでしたら電車が走ってるのに、ね、遠くに、
うんうんうん、
電車がガラガラって走ってたら、電車が走ってるってことは駅があるだろうと思って、
うん、
でその線路の方まで行って線路沿いに歩いてったら駅があって、
うん、
これで駅の中バンって入ったら、
うん、
中も超暖房効いてて、
おお
中に、
お
みんな屋内にいるんだよ。
やっぱその辺はもう完全に地元の人は分かりきってるから、
外なんか歩かないで、
外には出ないっていう、そういう習慣なんだね、文化というか。
暖かくてぬくぬくしてて、
うん、
最高だったんだけども、そこに入るまではマジで終わったと思って。
まあまあ雪国っていうかさ、寒い地区ならではの文化とかさ、俺あの新潟の長岡、
うん、
まあ、レーダーも行ったことあると思うけどさ、
うん、
あの長岡とかもさ、もう雪の壁がさ、もう自分の背丈よりも高い壁ができてたりするじゃん、うん、あの町とかに俺、まあ太郎ね、このラジオでもよく出る俺の地元の友達の太郎がさ、長岡に住んでたことがあってさ、よく行ってたんだけど、長岡はさ、やっぱそのもう完全なる雪の町だから、道路にさ雪解け用の、はい、なんて温水が出るパイプがさ、こう道路にいろんな場所にあるわけよ、雪解けのちょっとあったかいお湯が出てるの、ちょろちょろちょろって。で、そのさ、なんかね、そのお湯のせいで、いろんなところがこう、やっぱ、錆がすごいの、道路の縁石とかさ、とかちょっとした手すりとかがさ、すっごい勢いで、錆がこう繁殖してて、でも、もう、ちょっと錆びてるレベルじゃなくて、すっごい勢いで錆びてるから、街中がこう、降り立つと全部茶色の街なの。雪が溶けてると。それがね、ものすごく綺麗なの。もうなんていうか、サビには見えなくて、一面なんか絵の具をこう染めたような綺麗な、整った統一感のあるね、綺麗な街に見えてね、こう雪国って逆にこれ雪がない時期すっごい綺麗なんだなと思ってた、それ。感動的だった、なんかサビが。サビなんかこう普通あったらこう邪魔者じゃん、なんか。悪いイメージだけど、すごい綺麗だったね、長岡の、そのサビに関しては。
いや、ほんと、ハマちゃんの旅番組を見てる。
うん。ハマちゃんの旅番組ねえから。
ハマちゃんの旅番組。
やってねえから、ハマちゃんの旅番組。
見たらこういう感じなんだろうな、と思いながら聞いた。長岡ってさ、MC カンのさ、母方の実家が確か長岡かなんかなんでね。実際に新潟ライブ行った時、長岡ちょっと親戚いるからみたいなんで。
うん。
あったことあったよ、そういえば。
そっかそっか。なんかそんなイメージないけど、長岡なんだ。
はい。
ああ、どうぞ。はい。
低気圧、頭痛持ちさん。
おわ、やばいね、それ。
いつも聞いてます。
はい、ありがとうございます。
若葉マークの時に無償に車が運転したくて、父親の車を借りて近所の山道をドライブしたのですが、途中に雪が降ってきました、
はいはい、
やばいと思っているとみるみる周りが真っ白になってきて路面まで白くなってきました。
やばい、
雪道なのでスリップしないように帰ろうとしたら、今度はガス欠の警告がついたりしてきました。タイヤがスタッドですかどうか、チェーンの跳ね方とか、近所にガソリンスタンドがあるかなど、頭の中がぐるぐるしてるんですが、初心者なので全然わかりません、
うん、
心臓の音が聞こえるほどのパニックです、
うん、
ノロノロ運転で半べそかきながらなんとか家までたどり着いたのですが、冬なのに下着までぐっしょりと汗でした。雪は音もなく、まるで侵略するように降ってくるので恐怖しかありませんでした。
いい表現するね。
ね、
いやいや、まあ、しかも初心者、車初心者でそれは焦るだろうね、
うん、
結構車とか乗ってるとさ、 その運転してる状況って、結構道路は雪がない、自動的にさ、車が通るから雪がこう削られていくけど、意外とパッと見るとすげえ積もってるって時っていうのはあるね、その雪国ならでは。雪国あるある。うん。わかるわかる。
まあだから、やっぱ結構軽い気持ちでね、行ったら雪道になるとマジで危ないからね。
これはだから東京の人とか普段雪に慣れてない人が、ね、ちょっと田舎に行った時に突然降る雪っていうのは本当に大パニックになるね。わかるわかる。
はい、太郎木村さん。
はい、太郎木村さん。
10代の頃は豪雪地帯青森に住んでました。
うん。
アパートの部屋を掃除しようとしたのですが、敷きっぱなしの布団のマットレスが凍って床と一体化して動かなかったです。生活してるんだなぁと思いました。今は埼玉県在住で青森と比べると埼玉は南国です。青森にはもう住めません。
すっごいね。それは聞いたことないや。マットレスと床が凍りついて、下がれないって。
下がれないってね。
いや、これだから本当人間の体もなんかくっついく恐れもありそうだな、そんなんだったら。いや、すごいね。やっぱり寒いとか怖いわ。
まあじゃあね、流れでね、今青森に住んでる。
うん。
太郎さん。
太郎さん、はい。
今週のドランゴ。鹿児島出身なので雪の思い出がありませんが、先週撮ったばかりで雪道を運転してます。
うん。
軽トラだと後ろのタイヤが滑ることがあって怖いです。ゆっくり安全運転で行きますと。
おう、
確か今だから太郎さんは青森鹿児島から移ったんですね。
いや、かなりの移動距離だね。移動っていうか全然違うだろうね、温度とか気温とかね、そういうのも。軽トラか、まあ農業で使うのかな
ね。米粒フェイスさん。
はい、米粒フェイスさん。
僕は消防団に入っているのですが、
うん、
年明け早々に出初め式という整列し直立不動の状態でほぼ、
はいはい、
まあ、首相や議員の長い祝辞を聞くだらけのイベントがあります。
ある
出初め式、吹雪の中屋外で直立不動のまま3時間近く、もうバッチリです、うん、みんな体右半分に雪が積もってましたってね。
うん、
これはね、
よく小さい頃テレビとかお正月やってたね、出初め式っつって、あの長いはしごの上でこうやってホットがってやるやつね。
ね、うん、
あれちょっとよくわかんないんだけど、なんで消防団がはしごの上であんな中国雑技団みたいなことやるのかなっていうのは。
江戸の火消しのあれでしょ、江戸時代の火消しとかってさ、はしごのさ、
うん、うんうん、
曲芸するみたいなさ、
うんうん、
動画あるでしょ。
でそれをって、なんで火を消す人が、ああいう高度な技を、はしごの上で。
はしごに乗って、
うん、
で、高いところに乗って、
度胸があるとか、そういうことを示したいのかな、あれは。俺は、
ね、そういえば、なんでなのかわかんないね。う
ん、なんかちっちゃい頃から、なんでお正月になると、火を消す人がアクロバティックなことをやるんだっていう、素朴な疑問であったんだけど、うん。
ミスター手塚さん。
はい、手塚さん。
20代後半の頃、僕は遠距離恋愛してました。福島と横浜のキクラ、うん、クリスマスには変わったものをあげたい、そう思った僕は、雪だるまを送ろうと決意。が、その積雪は少なく雪がない。どうしよう。山へ行き、なんとかかき集め制作。クール宅急便で発送。
うん、
10分ほどの雪だるまだったけど、彼女は喜んでくれたなぁと。
ロマンティックなことやってるね。
なるほどね。雪だるま、クール宅急便の降る。
おぉ、いや、これね、あれだよ、俺もね、これ、中学生ぐらいの頃かな。なんかね、そういうブームってあったと思うよ、多分。小学校6年か中1ぐらいの時、なんかね、テレビで俺、こういうことをやってる、サービスなのか、そういうことが流行ってたのかって、なんか、ちょっとね、トレンディーな文化としてあったんだよ、多分当時の流行りで。その、はい、牧瀬里穂がシンデレラエクスプレスをやったあの時代ぐらいかな。そうそうそう。うん、それをなんか雪だるまを送るっていうのをなんか聞いたことあるな。
もうね、ロムラッシュの番組出た時にさ、
うん。
菅さんがステーキ会食で8人で食べたっていうニュースを取り上げた時に、
これ、
うん。で、
うん、
鹿島さんが、これは実はシンデレラエクスプレス状態で、
うん、
二階さんの自民党の幹事長の忘年会に遅れて、うん、が行くっていうシチュエーションだったから、
うん、
シンデレラエクスプレスの CM みたいな状態なんですよって鹿島さんが言
って。すっごい強引な、強引だな、それは。
どすがは来ないっていう、を流しながら聞いてくださいって言って、結構。いや
もうシンデレラエクスプレスにしてはブサイクしかいねえだろ、その登場人物
で。まあ、牧瀬里穂が菅さんなんだけど、
うん。
面白いなと思って、で、まあ一応、昼からなんですってやったネタ、基本鹿島さんがネタ持ってきて、僕がそれ聞いて突っ込んだりしてるだけなんだけど、あの番組って。
うん。
ね、ネタはいつも鹿島さんがスタミナあるから持ってくるんだけど、
うん。
まあ、面白いし、まあそのニュース、ポンって出た時、一言コメントするときには、まあ一応聞いたこと言うと、うん、鹿島さんのネタを使わせてもらうことがやっぱり、ね、あの、うん、もう時間ない時にポンって言って、だけど、で、いろいろ端折って、いや、これは、もう、シンデレラエクスプレスで菅さんが遅れてやってきてる状態なんですっていきなり言ったら、いろいろ端折りすぎて、
うん、それ、いきなりストレート投げすぎじゃないの、それ。
そうそう。と思ったら、でも、アッシさんが、いやいや、マクシェリーホのあの帽子かぶっての菅さんが、とか言って、ちゃんと言ってくれて、
さすがですね。
言われた、危ない。あの、結構ちょっとギリギリの球投げたら、ちゃんと取ってくれた。
かなり横飛びで取った感じがあるけど、その。
なんかでも綺麗に決まったみたいな、むしろ盛り上がる、
ね。ああ、そうね。横飛びで取って、ファースト投げて、セーフ。
セーフ。ああ、危ねえ、みたいな感じだったけど。
すごいね。
ついついね、鹿島さんのネタをね、あの自分のかのように喋っちゃう時があるんだけど、
今日
ね。
お前それネタ泥棒だよ、それは。
今日もね、鹿島さんにあの謝っといたからね。
うん。
鹿島さんのネタだけを喋ってきました。
お前、それはダメだろ。横取りしちゃ
う、うん。まあまあ、だけど、一応だから、もう昼からなんですけど、一緒にやった後だから、まあ、うん、記録が残ってるというか、鹿島さんが言ってるのも、うん、っていうのがもう、記録として残ってる前提だから。
完全にもう相方、一緒に漫才を作り上げてる仲間としてなんか捉えてるよね。これ俺らのネタだから、みたいな。二人のネタだから、この話は、みたいな。
次のやつも鹿島さんのやつだ、みたいな。
やばい。鹿島さんは心が広いね、本当に。
はい。まあ、今年最後です、今日。
今年最後だね、本当に。まあ、一年間。
まあ、来週には元旦ですから。
元旦ですね。どうしましょうって話なんですよ、元旦の放送。
まあ、元旦は僕ね、だから、あの、うん、奥さんの実家に帰ってますから。
奥さんの実家でズーム開けよ、じゃ
あ。だから、あの、これはあの、なんつうの、のんびりして、あの、ね、学徒と、浜ちゃんの、だから格付け番、あの、ランキング見てます。毎年こう。
俺がやってるやつ？
そうそうそう。
言わせんなよ、
ガクト最強みたいなのを。
じゃあ、
ただ今年、まあ、あの、状況が状況だから、うん、ちょっと、まだわかんないとこもあるんだけど、でもまあ子供たちは帰りたいがってるっていうのもね、あったりするので、うんうん、まあその場合、まあ休んで、日をずらしてやるか8日？次が8なんだけど、金曜日。
まあまあまあ、じゃあ、今回の1月1日は、じゃあお休みですか、うん、じゃあ。
昼からなんです、まあ8からかな。
うん。まあ、のんびりしますか、じゃあ。
のんびりしてね。うん。でも、君は帰るの？帰んないの？
いや、やっぱ今年帰らないね。いろいろちょっと。
ね、こういう状況だとね、あんまり、うん、なんか、わざわざっていう感じもあるよね。
まあ、帰るにしても、みんなが帰りそうな時じゃなくてもいいかなってはちょっと思ってたから。
ごめん。
こういうのもあ、本当にそのコロナウイルスもまた新型が発生したっていう、なんかすごいコロナが生きてるって感じがして、むちゃくちゃ怖えよ今その感じ。
まあね、なんか変異は当たり前だって言うけど、
うん、
でもまあよくわかんないから嫌だよね。
なんかその新型が発生したっていうのなんかコロナに人格があるみたいな気持ちになっちゃってさ、なんか擬人化されて俺の中でもうコロナまた怖くなってきたな、なんか。
まあでもあの大晦日東京も電車走らせないっていうでしょ。
うんうんうん。
で、あのロッキンオンのカウントダウンイベントも中止になってね。
まあね、だからこう大晦日からのその初詣とかも結構そのやっぱ12時とかにみんな集中しちゃうから、各ところが分散してきてくださいみたいなことは言ってたりするよね。
だから初詣ね。
年明けてから来てくださいとかね。やっぱどうしてもね、深夜24時のこの切り替わる、年号が切り替わる時に みんな多分行きたいだろうからさ。
僕でも本当前も違うところでも話したかもしれないんだけど、
うん、
元旦の2時3時ぐらいの電車で家に帰るのが好きなの。
ああ、元旦、深夜2時3時
イベントとか、まあなんだかんださ。で、
ああ、俺乗ったことないわ、その時間帯。
12時ちょうどにさ、なんかわーっておめでとうとかやるじゃん。1時ぐらいまではさ、そういうおめでとうテンションするじゃん。
うんうんうん。
そっから2時3時ってだんだんまあ、2軒目違う箱行って、なんその年始の挨拶回り行く人とかもいたり。
うんうんうん。どうやっぱ少ないあの時間の電車っていうの
は。で、そう、それで、僕はだいたい渋谷とか池袋とかさ、新宿とかでそのカウントダウンイベントやると、
うん。
まあ1時ぐらいにちょっと、出ちゃって、
うん。
歩いて、ちょっと歩いて、1時半2時ぐらいの電車に乗るのよ。
うん。
家に帰るんだけど、結構空いてんのよ。
うんうんうん。
結構空いてるけど、まあ人は割とその初詣行く人とか帰る人とかが、なんとかしてて、
うん、なんか独特な雰囲気ありそうだね。
うまくみんな別に知り合いじゃなくてもおめでとうございますみたいな雰囲気じゃん。
うんうんうん。わかるわ。なんかそういう雰囲気。
うん。
1月2日の昼間の近所のコン、なんかコンビニの周りの雰囲気とかがするときがたまにあったりして。
おめでとう感漂ってたりするじゃん、なんか。
うん。なんか人がまばらだけど、なんかちょっと薄曇りでみたいな、そういう雰囲気とかなんか。あ、これ正月っぽいっていうのがあるね。
あの感じがすごい好きで、しかもうち、毎年ね、その家族は先にも実家帰っちゃってるから、
うん、
大晦日にはもう帰っちゃって、で、
うん、
だらだらしてるのよ。で、僕は大体、ちょうどとかあると、一人で来て、うん、1日に行くんだけど、
はいはい。
一人でさ、
うん。
とぼとぼ歩いて、で、近所の、あんまり人がいないお寺さんがあるんだけど、そこに行って、
うん。
その雰囲気がすごい良くてさ、で、大体正月って絶対晴れるじゃん。
正月、いや、俺ね、結構正月って曇りってイメージがあるんだよね。
そう？
うん。曇りでなんか人がまばらな時って、あ、正月っぽいって思っちゃう時ある？なんか6月とかでも。
うん。いや、なんか、まあ、でもこう、寒空をね、キーンとした寒い中を、なんとなく歩いて、うん、で、4時ぐらいに家帰ってきて、
うん。
で、まあ、テレビとかやってたりしたら、まあ、ちょっと見たりして。
まあ、のどかな。いやだから俺さ、これもう正月はまあ多分のんびりだけど、多分ここ20年ぶりぐらいにカウントダウンのイベントがないっていう状況だね、今年は。ほんと久々。
その電車とかなくなっちゃうとさ、
うん、
難しいよね、カウントダウンイベントとかもね、
うん、まあね、なんかちょっと久々にこうゆったりの年越しを迎える感じだな。なんかやっぱなんだかんだ言って、まあレーダーとも結構ここ 4,5 年一緒にイベント出たりしてるけどさ、やっぱなんだかんだでやっぱ大晦日の日は絶対イベント入ってたからさ、クラブで。
あ、だから結構僕らがベーソンズとかでライブしてからお正みたいなパターン多かったもんね。
うんうんうんうん。ほんと久々にこうちょっとゆっくり、まあコロナってことでなんかゆっくりのお正月って感じかな、今年は。
まあなんかね、うん、でもああいう人がいないところで、ああまあ年も変わったしなみたいなことを考えるのが好きだったんだけど、今年どういう感じなのかちょっとわかんない。だってあと1週間だけど、
うん、
そんな感じしなくない？
だからでもこれ油断してるよあなた。毎年ね、あと2、あと 2,3 日経つと急激に正月モード来るから大丈夫だよ。これ毎年そうだから、うん、今ね28ぐらいまでなんか正月っぽいくねえなーってなってんだよ毎年。忘れてるだけこれ。急激に来るから焦り出すよ本当に。
うん、そっかそっか、うん、
大丈夫です。
はい、まあじゃあ年内のね、あ、来、だから1月8日年明けの、
うん、
今のうちに募集しておきましょう。
だからまあお正月の思い出が多分結構そこでバンバン皆さんも多分あるだろうから、
うん、まあなんか、
うん、
正月面白話をね、あのゆるくても、うん、
皆さん正月の思い出、正月の出来事、
うん、正月
ってことで、
うん、正月、うん、あの逆にまあなんていつもとちょっと感じ違いそうですからね今年はね、
うん、そうなんか どういう初詣したかとかもちょっと知りたいしさ、みんな、うん、どんな感じ、
ちょっとね、あの割とゆるりとこんな正月したよみたいなのをね、うん、報告し合う、う
ん、はいはい、
お願いします。で、告知ありますか？
告知はだからもう本当に いや、まあ、YouTube から、YouTube は継続して、お正月も上げていくんで。
そうなんだ。明日も上げるでしょ。
明日も、うん、上げる。まあ、週末、週に1回は絶対上げますんで、うん、ガキレンジャー DJ おショーのワクワクチャンネル、はい、おもちゃレビューやってますんで、お願いします。
はい、明日また新しいのが出るということですね。
うん。
僕は、だからね、明日が戦国 MC バトル、うん、にバトル MC として出ます。これはまあ、はい、どうなるかな。蓋を開けないとわかんないですけど。
優勝するとご褒美は？
優勝すると30万円。
30万。うん、おー、いいし、ね。
30万は欲しい。
30万あったらね、お正月バンバン遊べるね。
30万と KOK の出場権。
あ、KOK の
出
場権ってい
うの？
はい。KOK すごいね。1月の？
9日です。
9日か。
すごいね、うん。優勝してウハウハと同時に次のプレッシャーも抱えるっていう。
早々にでっかい大会あるみたいなね。
なるほどね。
まあまあまあ、楽しく頑張りたいと思います。
いや、頑張ってほしいな、それは。
で、28が、
うん。
施設がまたあって、
はいはい。
J-Wave の、
おお、J-Wave。
山田は、福田大輔さんのところでゲストで、
はい。
食べりっくりします。
うん。
こっちも出てないのかな、今日出たのかな、今日の放送だと。で、29日が、
うん。
プチカシマさんと僕の昼からなんですの、年末スペシャルクレなんですね。ゲストのゆうちさん、これ、は今チケット販売中です。うん、で、まあ今年もカウントダウンとかそういうのも僕なくて、
うん。
ほんで、1月ね、1日から7日まで、
うん。
ロフトで配信した過去回、宮台さん、はい、8分で宮台と、
うん。
カシマさんとの夜からなんですを、再放送、アーカイブで。
はいはいはいはい。
一週間だけ見れるように、
うん。
再放送されますから。
うん。うん、
クレナンデスは12月31日までアーカイブで見れて、1月から7日まではなんか過去回の、再発売するんで、まあ見逃したとかもう一回見たいとかっていう人はぜひ、その時また。
はいはいはい。
ゲットしてくれば。
ああ、見逃しって言ったらあれかな、さっき僕の番組の冒頭でも言った、クリーピーナッツのさっきのワンマンでガキレンジャーも、出演したっていうやつが1月1日にアーカイブ配信が、まあ、有料で、うん、されるようなんで、もし見逃した方はアーカイブチェックしてみてください、うんうん、はい、う
んうん、はい、まあということでですよ、まあ、今年これがね、うん、何回目だっけよ、147回目。
ああ、まあ今年も1年お疲れ様でした。
本当、本当になんだかんだね、なんか、まあ、
だから
1年でしたね。
まあこうやってズームでさ、やるようになったっていうのが、まあかなり一番の大きな変更点かな、その。
だって、君、いつの間にかズームラジオっていう謎の呼び方してるでしょ、これのこと。
ズームラジオ
気づいてた、何ズームラジオってっていう。
いやもういやもうさ、なんて言っていいかさ、こう、ただのラジオではないじゃん、やっぱこれ。うん。まあだから動画ラジオでもいいんだけど、
ズームラジオちょっと、でもズームラジオちょっといいなと思った。
ズームラジオってまあなんか誰もあんま言ってないからなんとなくいいかなと思って。うん。
勝手に名乗ってたから気づいてなかったからね、ズームラジオ。
俺が勝手にポッとね、付け足しといたの。
ズームラジオ。まあまあ、でもね、今年もズームラジオたくさんね、ほぼズームラジオね、なっちゃいましたからね。
うん、うん。まあ、高澤さんも1年ありがとうございました。
お世話にな
りました。お疲れ様でした。
この時明日もよろしくってことでね。
明日もまた一緒なのか。うん、はいはいはい。
はい。そして、リスナーね、聞いてくださった皆さんも本当にありがとうございます。
本当ね、ありがとうございます。すごいやっぱさ、聞いてくれてる方、見てくれてる方もね、かなりやっぱズームになってからもすごい増えたよね。この番組も。
うん。うん、
コメントも増えたし。
はい、話です、本当に。皆さん。
う
ん、
まあ、レーダーのチャンネルの登録者数自体が結構増えてるって影響もあるんだろうけど、まあ、その恩恵でね、ほんと、ハーもすっごい広がってるんで、まあ、2021年皆さんよろしくお願いします。
ね。ということで、良いお年をお迎えください。
はい、良いお年をですね、本当に。
はい。ということで、固めのダースのおじこと、ダースレーダーと。
はい、ピコーンってうるせえな、おい。ガキリンジャー DJ おしょでした。
はい、二人揃って、
ああ、よろしくお願いします。皆さん、またねー。